このようにさまざまな苦労や困難の中、73歳でもまだまだ現役で薬を作り続ける安田さん。私がインタビューに訪れると、朝早くから事務所で仕事を始め、昼ご飯の時や家でくつろいでる時でも、薬の注文の電話がかかると、すぐに仕事に取り掛かっていました。工場でも、すべての作業も、社長である安田さん自らが行い、休みなく仕事を行っていました。私はインタビューをした時、実際に薬を作っている工場を見学しました。私のような素人でも簡単に動かせる機械ではなく、中には少しでも触ったら危険なものもありました。実際に安田さんも薬を作っている最中に事故を起こしてしまったため、左手の親指がありません。また、従業員の皆さんはすべて高齢者の方ばかり。そのような中でも、一人一人のためになぜ薬を作り続けるのか、この仕事のやりがいについてお聞きしました。
よかったことを言うし、
それは全国各地のな、それこそ山間僻地、都会ももちろんのことやけど、都会から山間僻地の、今でこそお医者さんもみんなあちこちやはるけど、そんな昔はお医者さんも少なかったやろ。そういう人らのその病気をちょっとでも治るように、そういう人らのための薬を作って、それでしかも使っただけしかお金をいただかないというような、そういう伝統的な商売として非常に誇りが持てた仕事やというので、大変誇りに思ってました。
この仕事は面白いですか？
まあ面白いということはない、そんな別に面白いということはないけど、それは楽しいですよ。やっぱりみんな薬飲んだらよう聞いて、そのために助かりましたとかっていうことを、もう全国の人らから手紙をもろたり電話をもろたりっていうようなことあるやろ。そういうのを聞くたびに、やっぱりそのあ、この仕事を続けてよかったなというふうに思うようになるもん。そういうのを聞いただけでも、で毎日ぐらいある、そういう手紙とか電話は、だいたいもう90何歳以上の人なんかでも、いまだにまだずっと、もう過去何十年、100年、その90何歳の人でも、もう50年も60年も70年もこの薬使わせてもらってきてますと、そのために私は今だまだ元気でおりますというのようなことを手紙書いてこう出してきてくれはる人はね、そういう人らでも、そういう人らが1日に1回とか、あるいはまあ少なくとも1週間に2回か3回ぐらいはある、そういう電話とか手紙が、そういうのを見るたびに、やっぱり聞くたびに、続けてきてよかったなというふうに思うよ。
すべては困った人のために薬を作り続ける安田さん。私はインタビューを続けることによって、自分も安田さんのように困った人に役立つ仕事がしたい、また困った人を助けるような仕事に就きたいと思いました。また今5人のお孫さんに囲まれて幸せに暮らす安田さん、最後に安田さんの夢についてお聞きしました。では最後に安田さん自身の夢を教えてください。
はい、まあ夢って、今さら夢っていうような年齢ではないんですが、まあ、あとは今幸いに私の子供の嫁が後を責任持って継いでくれておりますので、そのこの仕事をいつまでも孫の代にもずっとつい引き継いで行ってもらいたいという
薬作りは手作業から機械に変わったとしても、今も創業から変わらず、一人一人の家庭に届けるための薬を作り続ける安田さん。本当にしんどくて薬が欲しいとき、ドラッグストアやコンビニに必死になって買いに行くのではなく、安田さんのような古くからよく効くと言われる薬が救急箱にあったら、とても心の支えになるはずです。また、今回のような東日本沖地震のように、突然の災害が起こっても、置き薬があれば安心しませんか？安田さんのように伝統を守ることによって、今もなお人を助け続けている仕事は、とても大切であると感じました。
いかがでしたか？番組の内容の補足なのですが、置き薬を作る安田さんの会社がある奈良県御所市は、昔修行に来たお坊さんが村の人のために薬を調合し、それが大変人々に喜ばれたことから始まったそうです。今でも山奥の人など置き薬を求める人はいます。その人たちのためにも置き薬を残した安田さん、安田さんの思いがひしひしと伝わってきたインタビューでした。この番組は関西学院大学山中隼人研究室の実験番組プロジェクトがお送りしました。